もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、42歳です。
42歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
43歳です。
43歳。お子さんは？
子供が2人います。
はい、何歳ですか？
12歳と10歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
自分がうまく人とコミュニケーションが取れなくて、欠点というか問題点が何なのか悩んでます。
でもあれですね、あなたすごいこう問題を解決しようと意識がすごいね。問題点は何だというふうに考えるわけでしょ。
はい。
で、人とコミュニケーションできないっていうのは具体的に言うとどういうことですか？
一通りの会話はできると思います。ただ、はい、仲良くなるお友達であったり、
はい、
人と親しくなるっていうことはとても難しいと感じてます。
うん、
例えば可愛いキャラクターのことであったり、うん、流行っている映画のことであったり、
うん、
たわいのない会話をつまらないと思います。
うん、
だから話が盛り上がらないので、
うん、
まあ相手の人も面白くなくなってくるというか、
うん、
その感じはあります。
もともとあなた自身がなんか興味と関心のあることっていうのはあまりないわけ？
いろいろ自分の育ってきたりその環境の中で、
うん、
みんなが楽しいと思えるたわいのないことが、
うん、
あんまり大事に思えないっていうか、常に頭の中で別のことだったり、
うん、
やらなきゃいけないことは何だろうとか、うん、全然違うことを常に頭で考えてたりするのが、
うん、
一緒の時間を共有できないことが多いなって思います。
あなた共有できないっていう言葉を使ったけど、まさにそうなんでしょうね。よく公園なんか行くとね、どっかの奥さんが、
うん、
まあよくもこんだけペラペラペラペラペラ1時間も2時間もどうでもいいくだらない話を延々とやってますけれども、はい、あれなんでだと思う？
私もその場にいられないわけではないんですけど、
うん、
ちょっとその話の中を聞いていくうちに、
うん、
羨ましくなったり、あなたのことの方が全然幸せよねってちょっと思ったりし始めて、
うん、
そうするとなんかこう今度は自分の不幸の方が大きく見えてきて、
うん、
その人には私の気持ちは理解してもらえないみたいな勝手なちょっと気持ちに変わってきたり、
理解してもらえないね、
はい、
あなたすっごいもともとは感性がいいんだけれども、まさに小さい頃から人とコミュニケーションすることなくて成長してきちゃったんでしょうね。
すごくこれをたくさん考えてきたので、
うん、
自分の中で思ってることは、家族に対しては全く関心はあまり持たれてなかったなっていうのは思います。
うん、
あとは他の人のお家で優しくしてもらったりして、
うん、
それでなんとかちょっとこう幸せな時間っていうか感じてこれたと思うんですけど、
うん、
その後もその両親の持ってる性格みたいなのが嫌だったんですけど、
うん、
大きくなるにつれて自分がコミュニケーションするときにそこが出てくる感じがあって、ちょっとやっぱり怖い、
うん
うん、人を思うと怖い、はい、
両親が人とコミュニケーションできないというか両親が子供とうまくコミュニケーションできなかったわけね。
夫婦喧嘩が絶えなかったので、
うん、
そこをの中で育ってるんですけど、
うん、
褒めたとかそうじゃない私に対してもどこどこのうちの子はこれができて、
うん、
あなたは笑うと顔が変だとか、
うん、
そういう感じで来ててずっと自信がない状態で育ったなっていうのは思います。
うん、絶えず比較されて育ってるんですよね。
はい。
両親結構支配欲の強い人でしょ。
はい。
だからあなたはいつもコントロールしようとしてるんだよね。
そ そうですね、無視されたというか、うん、意思みたいなものはないと思ってました、うん、ずっと。自分の意思っていうものはないっていう感じで。
自分の意思がないっていうのはどういうこと？
私は受験に失敗したんですけど、
うん、
その時も恥ずかしいから置いとけないみたいな。
あ、何、家に置いとけないってこと？
はい、
うん、
っていうとこととか、その出てくる場所場所で対面だったり、
うん、世間体が大切なんだよね、家で。
そうですね。あとはその暴力だったり怒鳴ったりっていうのが多かったので、
うん、
それで抑えられた感じはあります、
うん、だからさっきあなた他人と感情共有できないって言いましたけれども、親があなたと感情を共有してくれなかったんだよね。
そうですね、うん、普通のうちに育ったとは思ってるんですけど、自分の中で納得できてないのはすごく感じます、うん、
それであなたはやっぱりあれかな、感情を共有されていない。例えばなんか怪我して痛いとね、
はい、
痛いよねって痛い顔をしてお母さんがくれたと、そういうような体験があまりないんだろうね。
今言われる部分では全く思い出せないです。
うん。だからそういう感情の共有をしていくと、さっきあなたが言ったの、その場をみんなお互いに話してることはどうでもいい、くだらないことを話してるんですよ、
うんうん。
だけど結局そのくだらないことを話すことが楽しいんだけれども、うん、あなたの場合は、話す内容が充実してないとダメなんだよね、
うん、はい、わかります。
内容がバカバカしいことだとダメなんですよね。
はい。
ただコミュニケーションっていうのは内容抜きのことが大切なんですよね、うん、
はい、
わかりました。要するに今日のあなたの相談としては、ね、人とうまくコミュニケーション取れていないと。だけど人とは親しくなりたいんですよね。
なりたいです、
ね、でどうしたらいいかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに心理療法研究の最上友紀先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。最上です。素晴らしくこう自分のことを冷静に分析して驚くんですけれども、今お話しされている時も、
はい、
コミュニケーションすごく取れないっていう割にはパッパッとこう説明なさいますね。
先生がおっしゃったみたいに、目的意識があるものに関しては、ね、考えて喋ることはできるんですけど、うん、たわいなくその場を楽しむことが難しいような感じです。
感覚とか空気のやり取りが苦手なんですよね、
はい、
こういう内容でっていう論議のようになっていれば、はい、いいんだけれども、そうじゃないとうまく話せない、はい、何話していいかわからないとか、
はい、
なんでそれをみんなで喜んでるのかわかんない、その感覚が楽しめないってことですよね、
はい、
これちょっと心の中の話なので、物理的なことじゃないのでちょっと想像してみてくださいね、
はい、
人間っていうのはまず自分の世界が先に完成するんですよ。でそれはこう子供の時は自分中心の視点でね、ものを見てるものだから、自分だけのスケッチブックを持ってて、自分が見えることをそのまま書いていって、みんなも同じように見えてると思ってるんですよ。で、
はい、
それを親がこう感覚を、さっき先生がおっしゃったように共有してくれて認めてくれる、
はい、
あなたここがダメって言わずに、ああ何々ちゃんはこうなのねって、ああそうなのねって、これってこうなんだよ、ああなんだよっていうのをうんうんって聞いて、その世界を見てあげると、どんどんどんどん子供は自分の世界が出来上がっていくんですよ。だけどあなたこの世界を作る、もう本当に幼い頃の時点で、ああしなさいこうしなさいって、それじゃダメよって言われたから、あなた自身の感覚ですよね。それは別に他人と同じじゃなくていいんですけど、あなたはこれが好きとかね、
はい、
社会的にはこっちがいいと言われてるけども、でも私はこっちがいいとか、はい、その感覚を育てられなかったんですよ。だから 友達とみんなでこう話してる時に人を羨ましく思う、ね、それ他人が言ってることなのに自分のスケッチブック完成してないから、
はい、
他人のものを自分のスケッチブックに持ってくるんですよ、
はい、
それで自分の中のものと比較してどっちが立派かって考えちゃうんですよ、
はい、
そしたら私のより向こうの方が立派だなって思うから、あ、私のこれダメだって比較するために相手の世界ではこうなのねって相手のスケッチブック見に行くのじゃなくて、はい、相手のものを自分の世界しかまだ持ってませんからというか完成できてませんから、
はい、
自分のスケッチブック見ながら他人の世界の話聞いてるんですよ、
うんうん、
他人は違う絵をね描いてるのに、あなたは自分の描きかけの絵を見ながら、山ってこうだよねって言った時に、友達が自分で描いたスケッチブックの山見ながら、この山ってこうだよね、ああだよねって言うんですよ。そうするとあなたは自分で描いてる山見て、そうなんだ、この山そうじゃないなってがっかりしちゃうんですよ。比較するもんじゃないんです。だけれども自分自身でダメダメダメダメ言われたら、自分の描いてた絵は子供は自然に描いてたものですから、ね、見えたまんまのもの、それをどんどんどんどんこう否定されてったら好きに描けなくなっちゃったんですよ、
はい、
素直にみんなのこう、これってこの話題っていいのかなとか、ね、こういう席でこれはとか、友達同士でもこれつまんないかなとか良くないかなとか、いろんなこと考えません？
考えます、
で頭の中で喋る前に、何か見ながら喋る前に、はい、これどうかなって人目気にして出すか出さないかって迷いません？
はい、迷います、
その迷ってるっていうのは自分の世界はこうって完成してないから、また好きなように絵を描いて自分の世界作って、私はこうなんだって言ったらそれじゃダメだよって来るの恐れてるから、絵を描いてスケッチブックに絵を描いて見せてもそれならいいのよって何なら言われるだろうって迷ってたら完成しないんですよ。何よりもその人と仲良くなるために、
はい、
みんなが雑談してる中で、
はい、
何が面白いのか分かんないって言ったらもう空気が全然
はい、
共有できないですから、一緒に盛り上がれないですよね。感覚の問題ですから、はい、それはやっぱりなんでそれが楽しいのって自分の世界と比べてるからなんですよ。でこれをどうしていけばいいかというと、まず自分の世界完成させてください、
はい、
これは人と比べずに自分に注目するんです、
はい、
親が共有してくれない、注目してくれなかった分、
はい、
自分に注目して自分でね、一人の時間使ってください。それでテレビにしろ、はい、花とかね、映画とか風景とか何でもいいんです。いろんなものを見て、はい、食べてた時に、はい、私なんでこれ選んだのかなとか、うん、私なんでこれが好きなのかなとか、いつもこうするのかなって自分に注目して、私こういう人間なんだってスケッチブックを、心のねスケッチブックを完成させると、はい、必ず人のが気になるんです。みんなはどうなのって、その時に、はい、へえ私のと違うんだ、そんなのがあるんだって必ず興味持って聞けます。
はい、
がこれをちょっと実践してみてもらいたいと思います、
はいはい、
加藤先生お願いします、
はい、
今ね、もう亜美先生に話聞きましたね、スケッチブックの、
はい、
ですからあなたとにかくセンスがいいしね、だって人が集まって楽しいっていうのはね、
はい、
情報交換して楽しいわけじゃないから、感情の交流をして楽しいわけですから、
はい、
あなたの場合はどうしても情報が、意味のある情報を交換するとか交換しないってことが人間関係になっちゃうんですよ、
はい、
だけどコミュニケーションっていうのはそうじゃなくて、触れ合うことが楽しくて、それがそのものが生きてる意味になるんですよ。よろしいですか？
はい。
はい、どうも失礼します、
はい。ありがとうございました。
悩んでる人には人間関係の距離感がありません。
いやー、今日の人生相談難しかったですね。回答も難しかったですね。
なんかね、言ってること分かるような。
自分のスケッチブックを持ちなさいって言われたってね。
ね、
私は聞いてた印象だと、あなたもっとバカになんなさいってこう言いたかったね。
おー、
今の彼女の なんていうの、加藤泰造さんとかと話してる時の相槌がね、非常に気になるの僕は。ってさ、目上の人で相談してるわけでしょ。そういう時にっていうその相槌とかないんですよ。ということはこの人はやっぱりかなり自分勝手な人なんですね、この女の人は。
栗田さんは視点が違うな、
いやいやいや、だからね、もっともっとバカになんなきゃね、バカになるのも必要なんですよ。
そうなんだ、バカでよかった。
誰？
私。
まあ過ぎるってのは良くないですけどね。
過ぎてるんだ。